今から16年前、1999年の10月に77歳で天に召された作家の井上彩子さんは次のような言葉を残しています。肺結核、直腸がん、パーキンソン病などを患い、こんな病気ばかりをたくさんしている私はもしかしたら神様にエコひいきされているのかもしれない。私たち人間は誰でも幸せの人生を望んでいます。自分自身や家族が健康で経済的にも恵まれて何の心配もいらない、そんな人生を過ごすことを願っています。ですからこの三浦彩子さんのようにさまざまな病気や苦難の中で、または経済的な不幸を抱えている人の話を聞けば、神からの恵みや祝福を受けることができずに神から切り離されている、否定的に判断してしまいがちです。三浦彩子さんはどんな時でも神と共に生きる人生がいかに素晴らしいかということを、その数々の作品を通して私たちに伝えています。神様は自分をエコひいきされているのではないかというこの言葉には、病気を一つするたびに一つずつ新しいことを学び、素晴らしい恵みを神から受けて、それはあたかも神が彼女をエコひいきして、さまざまな病気を通して特別に恵みを与えているようではないかという、そんな意味がこの言葉に込められていると思います。三浦彩子さんは結核で闘病中に信仰を持ち洗礼を受けました。その後も度重なる苦難を通して人間の弱さや罪深さを体験し、神へ寄り頼むことを学び、三浦文学と呼ばれる数々の小説を書き残されました。さまざまな苦難を通して救い主イエス・キリストへの信仰が力強く成長していく三浦彩子さんだからこそ、神の恵みと祝福を誰よりもたくさん受けることができました。今朝の新約聖書の聖書の箇所、ヤコブの手紙の言葉には、人をエコひいきしてはいけませんという命令があります。私たちが信じ礼拝を捧げている神は、三浦彩子さんが語っているように、偏愛またはエコひいきなさる神なんでしょうか。私たちは聖なる神に習うことを目指しています。どのように私たちの隣人に接すればよいのか、このことについて今朝ご一緒に皆さんと考えていきたいと思います。ご祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へ招き導いてくださりありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉を通して語ってください。願わくは助け主、聖霊が私たちの心の内に自由に働いてくださいますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエス・キリストの御名によって お祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書ヤコブの手紙の2章をお開きください。今朝1節から13節にいきます。ヤコブの書簡、この手紙は1章の1節にも記されているように、使徒ヤコブからキリストを救い主として信じたユダヤ人信徒への手紙です。彼らはキリストを信じるために迫害され、国外へ知らされていました。一章の一節、神と主イエスキリストのしもべヤコブが国外に散っている十二部族へ挨拶を送ります。一章の一節でもヤコブは兄弟たちを呼びかけています。この書簡を受ける人々がキリストを信じる信仰を持っていることを前提として、この手紙は記されています。イエス・キリストを信じる信仰を持っている者は人をエコひいきしてはならないと命じられています。キリストを信じる信仰と人をエコひいきすることが相容れないことであることをヤコブは断言しています。具体的な例として、ユダヤ人の信徒たちが集まるこの会堂、集会の場所で美しい黄金の宝石をつけた人、そして多分現代版に言えばジョージ・アルマードのスーツを着た人が信じてくれてくれば、この人お金持ちに違いない。一番いい席に案内します。この街道で一番いい席は正面、私に向かって右側かもしれません。誰も座りたがらない。どうぞ座ってください。一方でTシャツ短パンで来て、靴も履いていない、裸足でやってきた、薄汚れた人がやってきた。そこに座ってなさい。そこに立ってなさい。いい対応します。適当に座りなさいと言って接するならば、同じ信仰を持った信者同士なのに差別を設けることになるので注意しなさい。ですから2章の4節で、あなた方は自分たちの間で差別を設け、悪い考え方で人を裁くものになったのではありませんかと言います。悪い考え方で裁くということは、これも牧師が陥りやすい罪なんですけれども、上手ある前のスーツを着て、いかにも金持ちそうで来たら、もうよく来てくださいました、この人だったらたくさん研究入れてくれるだろう、街道研究のために今日は100万円ポンと入れて、もうどうぞ一番いい席に座ってください。たくさん献金してくれるから大切にして、で、素晴らしい格好できた人がいるならば、たぶんこの人はそんなに献金してくれないかもしれない、ひょっとしたら持ち合わせがないかもしれない、そういう判断をしてはならない。ですから牧師はどんな人に日曜日会ってもポーカーフェースです。心の中ではどんなこと言おうと思ってても、顔だけはポーカーフェースで、お金持ちだろうと貧しいだろうと思っても、何の、私は顔に作って安いことですけど、なるべく顔に出さないようにします。マタイの福音書7章1節で、シエスは裁いてはいけません、裁かれないためですと命じています。人を身分や人種、または性別で、または年齢で差別することが裁くことです。イエス・キリストを信じる者の生き方に反することです。イエス・キリストを信じる信仰を持っているならば、エコひいきすることはしない、差別することはしない、人を見下すことはしないということです。続く2章の5節で、ヤコブは聖書の逆説を教えています。聖書の世界、神の国では神ご自身が貧しいものを選んでくださり、キリストを信じる信仰を通して神の御国を相続するものとして書いてください。罪ある者が心砕かれて救い主イエスキリストを信じることによって救われて、神の御国を相続する神の子にされるんですよ。そのことを ヤコブは思い起こさせています。主ですが、山上の水訓で教えられたように、心の貧しい者が神の御国を相続できる幸いなものです。主ですがこう教えられました。心の貧しい者は幸いです。なぜなら、天の御国はその人たちのものだ。ヤコブは、ユダヤ人の信徒たちがキリスト者になる前は心貧しいものであったことを忘れてしまい、金持ちと貧しいものを差別していることを戒めています。当時の古代中近東社会の中にあって、私たちの現代ならこの中流階級というのはほとんど存在していません。二極化、貧しいか富んでいるかのどちらかでした。そのような世界の中にあって、聖書は逆説を教えています。貧しい者の方が神からたくさん与えられ、富んでいる者の方が厳しい対応を受けているように、差別があるようにも見えます。心の貧しい者は幸いです。そして金持ちに対しては、金持ちが天の御国に入ることは難しいことなのです。イエスは教えられました。父なる神が弱く罪深い私たち、恵みによって憐れんでくださったように、私たちも全ての人々に恵み深く接することが求められています。3番目に8節では、旧約聖書のレビ記19章18節が引用されています。このことはマタイの福音書22章37節から39節にも記されています。主イエスが人々に教えた偉大な戒めの2番目の戒めが、ヤコブの2章で引用されています。マタイの福音書の22章37節から39節まで引用されています。そこでイエスは言われた。心を尽くし、思いを尽くし、知力を尽くして、あなたの神である主を愛せよ。これが大切な第一の戒めです。あなたの隣人をあなた自身のように愛せよという2番目の戒めも、それと同じように大切です。イエス・キリストを救い主として信じ受け入れた者は、主イエスの教えを忠実に守り行うことを通して、主なる神を愛し、そして仕えること、そして自分の隣人を自分自身のように愛することを目指しています。私たちの隣人が金持ちであれ、貧しいものであれ、すべての隣人を対等に扱い、接することが求められています。自分自身のように隣人を愛することは、相手が誰であれ対等に接するということ。主イエスが山上の水訓で次のように教えたんです。それで何事でも自分にしてもらいたいことは、他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり、預言者です。4番目に、最後の12節と13節で、差別やエコひいきをすることは、律法と主イエスキリストの命令に反することであり、彼ら自身に神の裁きをもたらすことになる。そのことをヤコブは警告しています。神が望んでおられることは、神ご自身が私たちを憐れんでくださったように、私たちも隣人に対して憐れみ深く接するということです。先週のルカの福音書の10章のサマリア人の例え話の結論をもう一度お読みしたいと思います。ルカの福音書の10章36節と37節をお読みいたします。この3人の中で誰が強盗に襲われた者の隣人になったと思いますか。彼は言った。その人に憐れみをかけてやった人です。するとイエスは言われた。あなたも言って同じようにします。 私たちが主イエスキリストの教えに忠実に従うことを願い求めているならば、私たちを罪の滅びと束縛から解放してくださる神の自由の律法を守り行なくてはなりません。それは私たちがまだ罪人だった時に、私たちの心の貧しさを憐れみ、ただ一方的に愛してくださり、私たちを裁くためではなくて、私たちを救うために十字架に主イエスキリストを使わせてくださる神を愛し、そしてその恵みを受け入れることです。ですからヤコブは、父なる神に習う者として隣人に対し憐れみを示すことを、この最後の12節13節で進めています。13節をもう一度いたします。憐れみを示したことのない者に対する裁きは憐れみのない裁きです。憐れみは裁きに向かって勝ち誇るのです。冒頭でこんなに多くの病気にかかる神様は自分をエコリーキしているのではないかと思いますという三浦彩子さんの言葉を引用しました。さまざまな病気を通して苦しみ、自分自身の弱さを知り、神の恵みと憐れみにより頼んだ三浦彩子さんの大変謙虚な信仰告白がこの言葉に表されていると思います。使徒パウロがローマ書の2章11節で宣言しているように、誰にでも憐れみ深く情け深い父なる神はエコヒーなどなさいません。太陽の輝きが、恵みの雨が誰にでも漏れなく降り注がれるように、父なる神は私たち人間を隔たりなく平等に愛しておられます。神にはエコヒーなどはないからです、パウロは宣言しています。貧しい者でも富んでいる者でも、病気の人でも健康な人でも、弱い人でも強い人でも、神は何の隔たりもなく同じように愛してくださる偉大な神です。そのことができる神です。すべての人間を愛して救うために、神はその一人を主イエスキリストの十字架を私たちのために用意してくださいました。今朝最初の9月最初の聖日ですから、これより聖餐の時を持ちます。私たち一人一人が自分自身の弱さを覚え、それぞれの罪を神の前に言い表す時に、主イエスは私たちの罪を許し清めてくださいました。神の憐れみを受け、神の恵みの中で生かされていることを感謝する時に、私たちのために十字架に引っ張り、私たちの代わりに死んでくださるイエスの恵みを共に再確認していきたいと思います。分け隔てのない父なる神の愛、主イエスキリストの恵みを少しでも私たちの隣人に対して分かち合うことができるように、表していくことができるように、隣人をその見かけで、またはその態度で、その言葉で判断するのではなくて、また差別するのではなくて、自分自身を愛するようにその人を愛することができるように祈っていきたいと思います。遠く離れたところで国の内戦で国外へ逃れようとしているシリア難民のために祈るときに、また私たちのごく身近なところで辛い時を過ごしている家族や友人のために祈るときに、父なる神が分け隔たりなくその愛と恵みを豊かに注いでくださり、すべての人々が尊い主イエスキリストの皆を感謝をして褒めたたえることができるように祈っていきたいと思います。今週私たちのそれぞれの生活の中で関わる人に対して、主イエスキリストを信じ従う者としてふさわしく接することができるように祈り求めていきたいと思います。お祈りいたします。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、 寛容不根順であり、また憐れみと良い人に満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。恵み深く憐れみ深い天の内なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のヤコブの手紙の2章の御言葉をありがとうございます。主よ、どれだけあなたが私たち一人一人を愛しておられる、またあなたの恵みを憐れみを惜しみなく注いでくださる方であることを覚え感謝いたします。あなたが分け隔たりなく平等にそれぞれを愛し導いてくださっていることを覚え感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがあなたを愛し、あなたに仕えるものとして同じようにあなたの憐れみを、あなたの恵みを私たちの隣人に表していくことができますよ。私たちはすぐに判断しやすい、区別しやすい、また裁きやすいものですけど、どうぞあなたがあなたに似たものとして日々新しく私たちを変えてください。これより聖餐の時を待ちます。どうぞこの時にもう一度それぞれがそれぞれの心の内をよく吟味して、新たに言い争わなくてはならない弱さ、また罪を告白することができます。どうぞあなたがその罪を許し清めてください。また私たちがあなたの十字架の恵みの技によって生かされていくと覚え、この十字架の救いの素晴らしさを一人でも多くの人に伝え表していくことができます。あなたの愛を、あなたの憐れみを、あなたの恵みを表していくものとして、それぞれの歩みを助けてください。今週それぞれが接しなくてはならないそれぞれの隣人の生活の中にあって、自分自身を愛するように、その方を愛することができるように、あなたの愛を表すことができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、これよりもたれる聖餐の時をあなたにおいだりして、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。